皆さんが手元に持っている聖書というものを読むと、これ私が持っているのも同じです。ことに新約聖書という部分を読むと、私たちの方から見て理解に苦しむようなことがたくさん書かれているということがわかると思うんです。本当だろうかと考えたくなるようなことがたくさん書かれてあります。私たちはそれを本当だと信じなければいけないという教えを受けているんですけれども、信じなければいけないとは書いてあるものの、なかなかに信じることができないところに出会うわけです。いくつか並べてみると、実はですね、これ私自身がそうだから皆さんもそうだろうと推測をして言ってるんですけれども、例えてもですよ、処女マリアから聖霊によって子供が生まれた、イエス様が生まれたなんて書いてあるんです。本当だろうか、証明することができるかという質問、疑問が湧いてくるわけです。イエス様が水の上を歩いたという、しかも嵐で湖が荒れている時に、体の比重の方が水よりも重たい人間が、しかも水の上に浮かぶんじゃなくて水の上を歩くということはですね、ほとんど不可能だろうと思う。まあ正直に言うとですね、この脂肪の塊の人は、デブちゃんは水の上に浮かぶかもしれない、だけど水の上を歩くということはできるか、不可能ではないかと考えてしまうわけです。聖書にはそう書いてある、だから本当だろうと思うけれども、常識から言ったら本当だと信じることは難しいと言ったのを感じるわけです。小さな男の子がお昼のお弁当として持っていた5切れのパンと2匹の魚とイエス様に差し出したところ、5000人の男とその他に女や子供たちがお腹いっぱいに食べて12のカゴに余るほどに増やしているというんですよ。本当だろうかと考えたくなるわけです。死んだはずの人間が生き返ったりしています。水がブドウ酒に変わっている、しかもですよ、泥でできた亀の中に水をいっぱい入れて、そのまま別の入れ物に入れ替えて宴会場に持っていた時には、水がブドウ酒に変わっちゃってるんです。本当だろうかと疑いたくなります。もしもこれが本当ならば、この木の桶の上に水を入れてそれを宴会場に持っていったら桶の味が染みてウイスキーに変わるかなんてことを考えちゃうわけです。嵐に命令するだけで嵐が静まっています。つまり私たちの日常生活から見ると、奇跡とでも言わなければいけないような超自然的な現象が起こっているとでも見なければいけないようなものが聖書にはたくさん書かれているわけです。我々の普段の生活から見ると理解に苦しむようなことが書かれているわけです。もしもこういうような出来事を強いて何か理由付けをしようとすると、こういう現象は、例えば5切れのパンと2匹の魚とで5000人にお腹いっぱい食べさせた、水の上を歩いた、水をブドウ酒に変えた、嵐が静まったなるというようなものは、神の子としてのイエス様が神様の力を出しているからできたんであって、だから私たちにしてみれば不可能と思えるようなものでも可能なものにすることができたんだと言えると思うんです。神の一人子イエス様だからできたんであって、我々にはできない、我々にで神様にはできるけれども我々にはできっこないと言っての考えを持っちゃうだろうと思うんです。ところがですよ、こういう出来事とは別のものを見てみると、我々の常識では理解に苦しむものがもっと他にもあるんですよ。今言ったみたいな水の上を歩く、あるいはブドウ酒を水をブドウ酒に変える、子供のお弁当でもって5切れのパンと2匹の魚とを増やして5000人がお腹いっぱい食べたというようなものよりも、もっと理解に苦しむものが書かれてあるんです。例えばですよ、その一つの例として神の家族に生まれ変わりをするというようなものがあります。教会になるとかですね、教会に来るとかというのは別のものなんですよ。そうでなくて神の家族に生まれ変わりをするといったものもですね、はっきりと言うと理解に苦しむものの一つになります。イエス・キリストを救い主とする、神様はイエスを十字架で死なせ、その死から蘇らせて今生きているということを信じるということをすることでもって、これだけでその人は新しく作られたものになるというんです。そして三位一体の一つである聖霊がその人の肉体の中に宿るというんですよ。これもなかなかに理解に苦しむものとなると思うんです。面白いのは、この生まれ変わりというものをする前の人というものと、生まれ変わりをした後の人というものと、例えば5分後10分後の人を比較をしてみたらば、 表面的には何の変化も出てきていないんですよ。人によっては涙を流すかもしれません。だけどそれだけです。正直な話、生まれ変わりをしたらば、おでこにもう一つ目玉がくっつくわけじゃないんです。クレオパトラに美人になるわけでもないんですよ。髪の毛の色が別の色に変わるっていうわけでもないんです。ただ内面にだけ違いが出てくるんですよ。表面的には変わりがないようなんだけれども、内面での変化は時間が経つにつれてだんだんと表に現れてくるようになるものなんです。生まれ変わりをすると、そしてですよ、その変化が外部に現れてくると、大抵の人が言葉つきが変わるんです。そうです。アズマみたいなあんなひどいことを言うやつに変わるのかなんて言われるかもしれない。生まれ変わりする前もっと悪かったんですよ。生まれ変わりする前から見たらばですね、これでもずっと良くなってるんです。態度に変化が出てきます。愛に満ちた生活になります。顔に輝きが出てまいります。喜びのある生活になります。内面からの美しさが出てくるものなんです。こういうような生まれ変わりに伴う変化っていうようなものを考えてみると、常識では理解することはできないけれども、これを強いて理由付けをすれば、神様がしてくれる、イエス様がしてくれる、聖霊がしてくれるから、こういうふうに変わることができるということはできるだろうと思うんです。だからもっとひどい言い方すると、昔はもっとひどい言い方したんですよ。これでもだけど少し柔らかく言い方をすると、私が変わろうとしてこうしているのではない、私がこんなふうに変えられていくからそうなるんだということはできるだろうと思うんです。こうなってくるとですよ、イエス・キリストの救いの人を受け入れて神の家族に生まれ変わりをすることでもって、どうしてこういう変わりが現れてくるのかという理由を説明することは楽ではないかもしれないけれども、それでも説明できなくもないということになると思うんです。少なくとも神様の方で私を変えてくれるんだという説明することはできると思うんです。ところがですね、聖書の中にはここまでにリストをしたものよりももっと理解をするのに難しいことが記されているんですよ。ピリピ書の4章を開けていただきましょう。ピリピ書の4章の13節を見ていただきましょう。こう書いてあるんです。ピリピ人への手紙の4章の13節でこう書いてあります。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。で、ここのところを読むときですね、実はその前の12節を読むと、4章の12節を読むとこんなふうに書いてある。私は貧しさの中にいる道を知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも貧しい乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強く伝える方によってと言っているだもんだから、この13節のこの教えはポールが自分のこと言っているという解釈ができるわけです。なぜかというと12節はみんな自分のことばかり言ってるから。けれどもこの13節はポール一人にだけ当てはまるものじゃないんですよ。どうしてもか、12節はポール自分のこと言ってるじゃないかって言われるかもしれない。どうしてかというと、聖書の他のところでもって同じようなことが言われているからなんです。例えばですね、マタイの17章を見ていただきますと、マタイの福音書の17章の20節を見ていただきましょう。イエス様が自分の弟子たちに向かってこういうことを言っております。20節だけ読みます。マタイの17章の20節です。イエスは言われた。あなた方の信仰は薄いからです。誠にあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったらこの山にこっからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。信仰があったらどんなことでもできないことはない、全てができると言っている。もう一ついきましょう。マルコの9章に行っていただきましょう。マルコの9章の23節を見ていただきましょう。途中からだけ読みます。マルコの福音書9章の23節の途中から読みます。信じる者にはどんなことでもできるのです。 もしもあなたが神の家族に生まれ変わりをしているのならば、あなたは信じている人となるわけです。信じていなかったら神の家族に生まれ変わりをすることはできないからです。とすると、このマタイの17章20節によれば、あなたは信じている人であって、だからどんなことでもできる時の力を持っているはずだということになるわけですよ。考えてみていただきましょう。どんなことでもできるとイエス様の口から言ってるんです。ということは、どんなことでもできてるんですよ。あなたが思いつくものは全部ということを表していくことになります。全てということになる。ということになると、これは常識では想像しきれないのではないかと思われるものであってもと言っていることになるということになるわけです。どんなことでもというならば、水の上を歩くことができるか、水をぶどう酒に変えることができるというのか、嵐を沈めることができるというのか、常識では想像できないと言われるかもしれません。条件となっているものは、どんなことでもできると言われているものを可能なものにする条件は、まずこのマタイの17章の20節でいくと、マタイの17章20節ではイエス様がこういうふうに言ったんです。あなた方の信仰が薄いからだという。もしからし種ほどの信仰があったら、どんなことでもあなた方にできないことはない。だから条件は信仰があればと言ってる。だからどんなことでもできるということの条件の一つは、あなたが信仰を持つということです。マタイの9章の23節では、信じている者にはどんなことでもできると言ってる。だから信じているということは条件になるわけです。先ほど読んだピリピの4章の13節によれば、私を強くしてくださる方によってどんなこともできると言ってる。つまり強くしてくださる方、あなたの中に宿っていてあなたを強くしてくれる方に頼りさえすれば、あなたはどんなこともできるというのが可能になると教えてるんです。だから聖書で言っている信仰というものをあなたが持っていれば、あるいは聖書でいう信じるということをあなたがしていれば、あるいはあなたの中に宿ってあなたを強くしてくださる方に頼るということをすれば、どんなことでも思いつくものを可能なものにすることができると神の言葉で約束をしていることになるわけです。まあ、私はですね、申し訳ない言い方だけど、皆さんのことはよく知らないけれども、私自身は以前にも何とかお知らせをしてるんですけど、欲が深いんです。だからですね、この聖書でもってどんなこともできるなんて書いてあると、じゃあそのどんなものでもと言われていくと手に入れようじゃないかと欲が出てくるんですよ。どんなこともできるというんだったらば、私の地引きに不可能という言葉をどかしちゃっていいんじゃないか、やってみようじゃないかという気持ちになるんです。私が必要としているもの、私が望むものを全部手に入れて、私が願っているものを全部現実のものにしてしまうじゃないかという気持ちになるんです。ここに書いてあるのを見ると、私がこうしたいと思っているもの、こうなりたいと願っているものを全部現実とする生活をしてみたいという欲望に駆られてしまうんです。そのためには信仰というもので願っているものが手に入るんだったら、信仰とは何なのかということを知っていなければいけないということになります。願っているものを手に入れるのに信じるということをすればよいんだったら、信じるというのは何なのかということを知っていなきゃいけないということになる。私を強くしてくださる方によって何でもできるようになるんだったらば、どのようにすれば強くしてくださる方に力を出してもらうことができるのか知っていなければいけないということになります。そのためには私がどのようなことをしなければいけないのか、どのようなことをすればよいのか調べてみたくなってくるんですよ。それだけでなくて、調べたものを最大に利用して私の人生から不可能という言葉をどかしてしまおうと考えてしまうわけです。 皆さんどう思うか。私と同じに、これはできません、これは不可能ですという必要のない人生を送りたいと思わないか。奇跡と呼ばれているものを現実にするのが当たり前の人生だというものを送ってみたいと思わないかどうか。私自身ですね、まだ残念な話なんだけども、周りの人たちから見てれば奇跡と呼ばれているものが私にとって当たり前だ、日常生活だと言えるところまでまだ行っていないんですよ。今前進している最中です。まだ何から何まで全部がですね、当たり前の生活になってない。だけれども当たり前の生活にするように動いてます。私の人生に奇跡なんても全然なくなってしまう、思って通ることが現実になるように動いていこうとしている。こんなこと言うとですね、それは不可能でしょうって言われるかもしれないんです。水をブドウ酒に変えるというのをやってみろねって言われるかもしれない。けれども不可能でないはずなんですよ。どうしてか、ヨハネの福音書の14章を見ていただきましょう。イエス様自身の口からこういう言葉を出しているんです。ヨハネの福音書14章の12節を見ていただきましょう。こう言ってるんです。イエス様がこう言いました。ヨハネの14章の12節です。まことにまことにあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりさらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからです。この12節では2つの条件があります。条件が2つある。1つはイエス様自身が父のもとに行く十字架で死んで、その死から蘇り、天に昇り、神の右の座につくというものです。これはもうすでに完成しております。もう一つの条件は、イエス様が言った、私、イエスを信じる者は、と言っているものなんです。そして、この二つの条件が満たされているのならば、イエス様が行った技と同じ技を、同じような技を行うことができると言っているんです。約束しているんです。イエス様がこの地上で3年半の間伝道していたときに、周りの人たちから見たのは奇跡だと言われるようなことをたくさん行っております。けれどもイエス様の口から出た今のこの言葉によると、その行い、その技をあなたが行えるになるのだと言ってるんですよ。これを現実にしなければいけないために、現実にすることができるために、満たさなければいけない条件というものは現在ただ一つだけです。あなたが信じるということなんですよ。何を信じるのか、イエス様が言ってるの何言ってるか、私が行う技と同じことをあなたが行うんだ、だからあなたが信じていればいいんだと言ってる。だってイエス様はですね、嵐を沈めています。で弟子たちに向かって信仰の薄いもんだ、なぜ疑うのか、ナルトまで言ってる。こうなってきますと、今私がここで並べたような奇跡だと言われているようなものは、奇跡ではない生活を送ることが可能となっているわと言えることになるわけです。信仰があればどんなことでもできると聖書で教えている。だからその信仰を手に入れればいいわけでしょ。信じていればって言うんだから、その信じているというものが何なのかということを分からなきゃいけないわけです。そして私をチョークしてくださる方によってっていうんだから、その方を頼るというのはどういうことをすることなのか、でこの3つをどのようにすれば私のものになるのかということを調べさえすれば、で手に入れて使いさえすれば、どんなことでもできるというものが現実にできなければいけないものとなるはずなんですよ。ところがそれだけじゃないんですよ。イエス様が約束しているものは、イエス様が3年半の間に行った技と同じことを行うことができるというだけではないんですよ。何て言ってるか、それよりさらに大きな技を行えますと言ってる。ここで質問となるのは、じゃあ信仰というのはどっから手に入れたらいいのかっていうことなんです。どうやったら手に入れることができるか、聖書で何て教えてるか、 エペソ人への手紙の2章ではこう教えているんです。エペソ書の2章の1節から読んでいってみましょう。こういうふうに教えているんです。信仰というものはどのようにしたら手に入れることができるのか。エペソの2章の1節から読んでみます。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の殻の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の殻の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき殻でした。しかし憐れみ豊かな神は、私を愛してくださったその大きな愛の上に、罪悪の中で死んでいたこのは私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る用意において、この優れて豊かな恵みをキリストイエスにおいて私に賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。これどうやって解決したらいいか。ここで使われている言葉ですね、まず注意すればいいんです。どういう言葉が使われているか。4つの言葉が使われているんですよ。1つはですね、救いという言葉がここに使われている。恵みという言葉が使われている。信仰という言葉が使われています。それから神からの賜物という言葉がある。さあ、この4つの言葉どう組み合わせたらいいか。5節に戻りますよ。5節では、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと言っている。だから救いは恵みなんです。神様からの恵みによってあなたは救われたんですよ。この8節に行きましょう。8節に行くと、あなた方は恵みのゆえに救われたと言っている。救いは神様からの恵みだという5節と同じものになります。さあ、そうするとですよ、これで最初の2つの言葉使いました。じゃあ信仰というのは何なのか。残りはですね、こうなります。信仰によって恵みの上に信仰によって救われた。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物。恵みと救われるというのも1つ使いました。と信仰と、あと残るのは何か。神からの賜物というだけでしょ。だから信仰というのは神様からの賜物だということになるわけです。神様からの恵みによってあなたは救われた、神の家族の一員となった、そして神様からの賜物として、贈り物として信仰が与えられた。行いによるのではない。今までの行動が良い行いをしていたから救われるの、良い行いをしていなかったから救われないのというのではないということを教えています。そして救われるということが現実となった時点でもって、聖書で教える信仰というものを神様が賜物として与えてくれるのだと言っているんです。これをもう少し裏付けしてみましょうか。ピリピ書の1章の29節に行ってみましょう。ピリピ書の1章の29節、今のこれを裏付けいたします。29節だけ読みます。こう書いてあるんです。ピリピの1章の29節を読んでみましょう。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。でこれを読むとですね、多くの人がこの苦しみという言葉が先に目に入ってきてしまって、信仰という言葉が目に入らなくなってしまうんですよ。でこの29節分析してみますよ。何て言ってるか分けていきますよ。あなた方はキリストを信じる信仰を賜った。それだけでなくてと同時に、その次にですね、キリストのための苦しみをも賜ったと言ってる。これ何意味してるか。信仰を使う生活に入ることでもって、これがキリストのためにというんですよ、周りの人たちから迫害を受けるようになると言ってるだけなんですよ。だから信仰というものは賜物なんです。 聖書で教えている信仰というものは、クリスチャンに、神の家族に生まれ変わりをした人に、生まれ変わりをした時点で神様から賜物として与えられているという結論になるわけです。感覚の上では感じないかもしれませんけれども、信仰は与えられているんです。さあ、こうなってくるとですよ、先ほど読んだマタイの17章の20節はどういうことになるか、もう一度読んでみますよ。イエス様自身が言った言葉です。マタイの17章の20節、今一度読んでみましょう。イエス様自身がこう言ってるんです。途中から書きましょう。もしからし種ほどの信仰があったら、どんなことでもあなた方にできないことはない、できるんですって言ってる。信仰があったらという、その信仰は神の家族に生まれ変わりをした時点で与えられているとエペソの2章で教えているんですよ。その信仰はクリスチャンになっているあなたに与えられているんだから、あなたにとってはどういうことになるか、どんなことでもできる、不可能なことはないということになるはずでしょ。イエス様のこの言葉から調べたら、とするとあなたが神の家族に生まれ変わりをしたクリスチャンになったという時点から、あなたにはどんなことでもできるということに対しての条件の一つは、少なくとも一つは満たしているということになります。しかもですね、これあなたが努力をして満たすというんじゃない、神様の方で賜物としてあなたに与えているんです。だから言い方を変えますと、あなたという人の人生があなたにとって不可能というものがないようにするために、神様の方で動いてくれているということになるわけです。じゃあ次に進みましょう。あなたが信じるということです。何を信じるのか。実はですね、日本のキリスト教の教会においては、これ申し訳ない言い方なんだけども、私が批判したくないんだけども、たくさんのものを信じなさいと教えるんですよ。これを信じなさい、あれも信じなさい、こっちも信じなさいというだもんだから、多くのクリスチャンは混同しちゃうんです。信じるということは難しいことなんだと思い込まれてしまう。何を信じたらどんなことでもできるというものになるのか。こういう時にですね、その答えを探すためには、まず問題となっている箇所を読まなきゃいけないんですよ。これはマルコの9章でした。だからマルコの9章でイエス様は何を信じなさいと言っているのかということを調べる必要があるわけです。ところがですね、その9章の問題のところだけ読んだんじゃ何もならない、答えが出てまいります。その前後を読んでみなきゃいけないということだ。だからですね、マタイの9章の前後から読んでいってみましょう。この23節が問題だったわけですから、23節での出来事が一体どこまで戻ったら始まりになるのか調べていきますと、大体9章の14節まで戻れば、この出来事の出発点までになるということになります。だから9章の、マルコの9章の14節から読んでいきますよ。こう書いてるんです。さて、彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。この霊が息子に取り付きますと、ところ構わず彼を押し倒します。で、彼は泡を吹き、激しりをして体をこわばらせてしまいます。そこでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。これは天下の症状です。イエスは答えて言われた。ああ不信仰なよだ、いつまであなた方と一緒にいなければならないんでしょう、いつまであなた方に我慢していなければならないんでしょう、その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子はイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子はこんなになってからどれぐらいになりますか。父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるのなら、私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものだというのか、信じる者にはどんなこともできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます、不信仰な私をお助けください。 イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると汚れた霊を叱って言われた。おしとつんぶの霊、私がお前に命じる、この子から出ていきなさい、二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引き手させて出ていった。するとその子は死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスはその彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。転換の症状を示す子供の父親が、もしおできになるのならばと言ってるんです。もしおできになるならこういうことしてくださいイエス様頼んでるんですよ。それに対してイエス様の方で何と言ったか、できるものならと言うのか、あなた自身が信じるならばと言ってるんです。だからですよ、信じるということは何を言ってるのか、もう一度繰り返しますよ。転換の子供を持つ父親はイエス様に向かって、もしおできになるならばと言ってる。イエス様の答えは、できるならというのか、あんたが信じるならと言って、何信じるのか、簡単でしょ。イエス様にできるということは信じればいいということになるわけでしょ。自分で父親が子供について悪霊を追い出しをするんじゃないわけです。イエス様に頼もうとしてるんです。もしおできになるならイエス様、あなたにできるんだったらと言って、イエス様自身、私を信じたらできるよと言ってるわけです。つまりですね、あなたがどのようなものであっても、こうなりたい、こうしたいと願っているもの、思っているものは、イエス様を頼りにすることでもってその通りになるということを信じることができるのならばというふうに解釈するわけです。ただここで注意しなければいけない点があります。それはですね、ただ単にこうなれば、このように変わってくれれば、こんな風になってくれれば、私はこうしたいと思っているもの、願っているものは、思っている、願っているだけでは現実にならないんですよ。多くの場合に、願っていれば良いと考えちゃうんですけども、願っているだけでは現実とはならないんです。信じなければいけないんです。ならここで質問です。どうやったらば信じることができるのか。だから多くの人は信じるということは難しいもんだという考えを持っているんです。で、難しいか、今一度このマルコの9章のこの問題の点なんか手を挙げてみますよ。22節、23節、24節に読み直しをしてみましょう。転換の子供の父親はどうしたか。マルコの9章22節からいきますよ。この霊は彼を滅ぼそうとして何でも火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるのなら、私を憐れんでお助けください。余談ないけど、これがですね、キリエイレーソンというドイツ語なんですよ。お助けください、できることならと言ってるんです。するとイエスは言われた、できるものならと言うのか、信じる者にはどんなこともできるんです。するとすぐにその子の父は叫んで言った、信じます。イエス様は信じる者にはどんなこともできるんだと言ってる。言い直しをしましょう。イエスを頼りにすれば、そしてその頼りにした通りになると信じるならば、その信じるということに基づいてイエスの方で力を出すことはできると言っているんです。それに対して父親の方は24節、信じますと答えている。何が必要か、結論から言いましょう。あなたの決心だけなんですよ。これがマルコの11章の23節24節の原理なんです。マルコのこのちょっと先なんですけど、マルコの11章の23節24節でこう言ってるんです。イエス様自身が教えました。23節からいきます。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入ると言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りだと信じるなら、その言った通りであります。だからあなた方に言うんです。祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。そうなったと信じればその通りになる。こうなりたいと思っているというだけでは現実になってこないんです。じゃあどうやったらいいのか。決心ですよ。簡単です。望んでいるもの、願っているものは手に入ったとあなたが決心してしまうんですよ。どういうのか、物質的な証拠はいらない。感覚の上でも願っているものが現実になったっていう証拠もいらない。私は心の中ではもうすでに現実になっていると見ていると決心してしまうんです。 誰が何と言おうとも、誰がどういう証拠を持ってきてまだ現実になっていないということを証明しようとしても、私の心の中ではもう現実になっていると見ていると決心しちゃうんですよ。これが真実というものなんです。これは誰も変えることできません。神様も変えることできない。三つ目の点に進みましょう。あなたを強くしてくださる方によって、あなたにとって不可能というものはなくなるんだと言ってる。あなたを強くしてくださる方に力を出してもらうからなんです。あなたが自分の人間的な力や人間的な能力でもって動いているのでは、どんなことでもというのは現実とならないんですよ。イエス・キリストを頼りにしなきゃいけないんです。聖霊を頼らなきゃいけないんです。イエス・キリストに、あるいは聖霊に力を出してもらわなかったらば現実にならないんですよ。不可能と思われるものが可能なものに変わることはないんです。これ言い直しをしたらどうなるか、別の角度から見たらどうなるか。イエス・キリストに、あるいは聖霊に力を出してもらうためにはどうしたらいいのかということを分かっていなければいけないということになるわけでしょ。そしてあなたがどのようにすれば力を出してもらうことができるのかということを分かったものを実際に行動に移せばその通りになるということを、あなたが信じなければいけないということになるわけです。そして神様が与えている信仰を使わなければいけないということになってくるわけなんですよ。だからイエス・キリストそして聖霊をどのように頼りにすればよいのかという知識を持って、その知識を使って実際に頼りにすれば、こうなりたいと望んでいるものがそうなるということをあなたが信じて、で与えられている信仰を使いさえすれば、あなたにとっては不可能というものがなくなる生活を送ることができるというものになるわけですよ。人生にとってこれぐらい楽しい嬉しいことはないと思うんです。あなたが人間的な力、人間的な知恵でもっていくら努力をしても不可能だとしか思えないものを、イエス・キリストに力を出してもらうことでもって、聖霊に力を出してもらうことでもって、可能なものに変えることはできるんですよ。あなたが100の努力をしようと、200の努力をしようと、500の努力をしても不可能というものに対して、イエス・キリストから力を出してもらうことでもって、あるいは聖霊から力を出してもらうことでもって、可能なものに変えてしまうことができるんです。だからここで注意していただきましょう。こういう説明をすると多くの人は、それならば私は何もしなくてもいいのか、イエス・キリストが力を出して全てを可能なものにしてくれるならば私の方で何もしなくてもいいんではないかという解釈をしちゃうんです。そしてですよ、先ほどから言っている信仰があればという言葉を忘れてしまうんですよ。信じていればという手を無視してしまうんです。イエス・キリストはあなたの召使いではないんですよ。あなたが希望するもの、命令するものに従ってイエス・キリストが動いてくれるということはしないんです。あなたの方でもってイエス・キリストがすでに定めている規則に従ったものを満たさなければ、イエス・キリストの方では力を出してくれないんですよ。あなた自身がイエス様の規則に従わなきゃいけないんです。だからどんなことでもできないことはないというものに対して、第一にイエス・キリストに、あるいは聖霊に力を出してもらおう、頼りにする生活を送ろうとするためには、あなたがどういうことをしなければいけないのかということを理解していないといけないということになります。で第二に、望んだ通りになるということを信じなければいけないということになります。そして神様がすでに与えている信仰を使わなければいけないということになるんですよ。これは難しいか、難しくないんですよ。どうしてか、イエス・キリストに力を出してもらうためには、まあ、もちろん聖霊に力を出してもらうのも同じですよ。あなたがどういうことをしなければいけないのかということは、この聖書に書いてあるんです。あなた自身が聖書を調べることができます。あるいは私のところに、私の家内のところに聞きに来てくれても説明することができる。一緒に聖書を学ぶこともできます。それだけじゃない。礼拝のメッセージを聞いていれば、聖書講座での学びをしていれば分かることなんですよ。そのためのメッセージです。 そのための聖書講座です。こうなってくるとイエス・キリストを頼りにするということは難しいことではないということになります。ならば二つ目の条件、つまり望んでいることを信じるというのはどうなのか。簡単です。神様ということを知れば知るほど、神様ということを知るように御言葉を学んでいけばいくほど、望んでいるものが現実になるということが信じられるようになってくるんですよ。だから神様という方を、イエス・キリストという方を知ることが必要となってくるんです。だどうやったら知ることができるか。聖書があるでしょ。この教会で行っている聖書講座は、神様、イエス・キリストを知るために持っている時間ですから、聖書を真剣になって学びをしたりすれば、あるいは聖書講座に出席をして熱心に勉強すれば、しようとすれば、この点を解消するわけです。さあ、3つ目の条件である、すでに与えられている信仰を使うという点では、どうやったらばすでに与えられている信仰を使うことができるのか。これこそが聖書講座の一番のメインでしょ。証明してる、説明してるわけでしょ。そのための聖書講座なんですよ。とすると、あなたの方でもってできないことはない、何でもできるっていうものを可能なものにする3つの条件を満たすということは難しいことではないということになるわけです。しかもこの3つのうちでもってですね、あなたの方でしなければいけないものは主に2つしかないんですよ。で、今まで説明したものの中の2つじゃないんです。第一にしなければいけないことは、神の家族に生まれ変わりをするということです。聖書で教えている方法でもって救われた人となるということなんですよ。そして救われている、永遠の命を持っているという確証を持つということなんです。これをすれば、つまり神の家族に生まれ変わりをすれば、救われた人となれば信仰を与えられるというんだから、どんなこともできるという条件の一つ、信仰を持つという条件が満たされていることになるわけでしょ。二つ目にいきますよ。イエス・キリストの十字架の働きを信じていなければ、神の家族に生まれ変わりすることはできないんですから。あなたが救われた人となった、危険な言い方しましょう、あなたがクリスチャンになったという時には、で信じている人になっているはずでしょ。だからどんなこともできるという条件の2つ目は満たされていることなんですよ。その上に信じるということに関して聖書を調べて学ぶこともできるし、聞きに来ることもできるわけです。で、こうなるとしなければいけないことの1つ目というのは満たされているということになります。もう1つは何なのか。イエス・キリストに、あるいは聖霊に力を出してもらおう、そのために信じる、そのために信仰を使うという面において実践しようというあなたの決心ですよ。そして第一歩を踏み出せばいいんです。こうなると、ここでですよ、あなたが望んでいるもの、こうであってほしいと希望を持っているものに対して、どのようにすればイエス・キリストに力を出してもらうことができるのか、あなたの中に宿る聖霊に力を出してもらうことができるのかということに関して、こういう言い直しをしましょう。神の家族に生まれ変わりをしているあなたが、神様の言葉の通りにどんなこともできるというものを現実のものにして、不可能というものをなくそうとするときに、それを現実にならないようにしている原因というもの、可能性として考えつくものは2つしかないということになるんです。一つは、あなたがどれほど真剣になってこうなりたいというものを望んでいるのかということにかかっているんですよ。こうしたいと望んでいるものは、真剣に熱心に望んでいた上でのこうしたいというものなのか。もしも熱心に望んでいるのならば、そして必要な状況を満たす決心をして行動しているのならば、現実となります。必ず現実になる。真剣に熱心に望んでいるのでなければ、言い方変えましょう、現実としなければいけない段階の途上においてあなたが妥協するのならば、諦めてしまうのならば、 あなたは自分の方から目的を達成させないようにしているということになるんです。ということはあなたの方でこれを現実とするのかしないのか決めていることになるんですよ。これ一つです。二つ目には、現実とならないようにしてしまう原因の可能性の二つ目は、あなたが信仰に関するものです。ぐらつく、疑いを持つ、しっかりと信じていくことはしていないということでもって目的を達成することができなくなります。ところがですね、残念な話なんですけども、実はですね、私たちが日常会話で使っている言葉とこの聖書で教えている言葉と同じ言葉を使っているんだけども、全然意味が違う言葉をですね、我々は使わなきゃいけないんですよ。日常会話でも私を信じてくださいなんて言葉を使ってますでしょ。その時に意味するものとこの聖書で言っている信じるということは全然違うんです、内容が。だけど我々は同じ言葉を使わなきゃいけない。ダメだから、これをはっきり区別をつけていなければとんでもないことになってしまう。どういう時に日常会話でですよ、どういう時に主に私を信じてくださいという言葉を使うか。常識的に見て、あるいは理論や理屈から考えてみて、理論的にしっくりとしてきていないというものに対して、理屈に合っていそうもないというものに対して、あえて相手を説得しようとする時に私は信じてくださいという言葉を使うんですよ。日常会話では聖書を引用してもそうなんですよ。これは聖書で約束していることなんです。信じてくださいという言葉を使ったとすると、その言葉を聞いている相手にしてみたらば、それを聖書で約束していると見ることはできないから、だからこちらから信じてくださいという言葉を使わなきゃいけないんですよ。だからですよ、気をつけてくださいよ、信じてくださいという言葉を気をつけて使わなきゃいけないんですよ。聖書にこう書いてるから信じてください、あんた信じていないから私のことを信じてくれてるんですよ。はっきり言いましょう、聖書に書いてることみんな信じてる、聖書にこう書いてあるだけで十分なわけでしょ。それ信じられないから信じてくれと言わなきゃいけないんです。この信じてくれというのはどういうのか、将来について信じということができるんです。現在すでにある状態に対しては信じるということはできないんです。そういう言葉を使う必要がないんですよ。こんな具体例でましょう。現在という時点でははっきりとしていないというものに対して、つまり将来になったらはっきりするだろうというものに対して信じてくださいという言葉を使うんです。簡単でしょ。今私時計持ってます。これは時計です、信じてくださいという人があるか。時計を知らない人にはこれ時計というもので信じてくださいというかもしれない。白黒がはっきりしているものに対してこれは白です、信じてくださいという人があるか。いないわけでしょ。白か黒かはっきりしていないものに対してこれが白なんです、私が言うことを信じてくださいという言葉が使えることなんですよ。そんなふうにしてですね、はっきりとその時点でははっきりとしていないものに対して信じてくださいという言葉を使って、はっきりとしたものに持っていこうと相手を強制するときに使うのが信じてくださいという言葉なんです。日常会話では面白い具体例出しましょうか。ちょっと時間的に長くなるけれども、ヨハネの福音書の11章をですね、全部読んでみましょう。こんな出来事があります。ヨハネの11章の1節からの出来事を読んでいってみましょう。なんでこんなにいきなり引用するだと言われるかもしれないけど、これ面白いからなんです。ヨハネの福音書11章の1節からの出来事を読んでいってみましょう。ここでまたこの信じるというのはどういう意味を持つのか説明したいと思うんです。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロと言って、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベテニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った、先生、たった今ユダヤ人たちがあなたの石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。イエスは答えられた、昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。 このような光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのであったが、だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼に言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところ行きましょう。するとデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私も行って死と一緒に死のうではないか。そこでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中にいられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタやマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって行った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるんです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところへ行った。さてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女について行った。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏して行った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。彼はどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないおくことはできなかったのかという人もいた、いう者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。この石を取り除けなさい。死んだ人の兄弟マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら私は神の栄光、あなたは神の栄光を見ると私が言ったではありませんか。それで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げてこう言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使いになったことを信じるようになるためこう申したんです。でイエスはそう言われて大声で叫ばれた。ラザロは出てきなさい。すると死んでいた人は手と足を長い糊で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼に言われた。ほどいてやって帰らせなさい。11節に戻りましょう。私の友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。これイエス様が信じている言葉を信じていることを言葉にして言ったんですよ。12節なんか弟子たちはラザロが眠っている、つまり病気か何かで寝床で横になっているということを言ったのだと考え違いをして12節を言っています。死んでいるのではなく眠っているのならば、死んでしまったのではなく寝床で寝ているのならば助かる見込みがある、将来助かるという可能性があると見たわけです。現在この時点でもまだ助かっていないけれども将来になって助かる見込みがあるという時に使える言葉が信じているという言葉です。ところがイエスもはっきりとです、ラザロは死んだと言ったもんだから弟子たちはラザロを眠りから起こしに行くという可能性がなくなりました。だからどうしたか。16節、私たちも行って死と一緒に死のうではないか。この言葉にはちょっと説明がいります。つい前にこれ言ってるんですけども、8節言ってるんですが、先生たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのにまたそこにおいでになるのですか。これ一つの理由です。だからまた石打ちにされるじゃないか。だからもう一つあるんですよ。あの当時、これはモーゼの教えから続いているものなんですけども、一 般の人が死人に触るということは許されておりませんでした。触ったら汚れたものとみなされます。清めるまで他の人に触っちゃいけないということになる。だからトマスはイスラエルの民からラザロがいる町の人々から迫害を受けて殺されるかもしれない、だから人と一緒にいて死のうではないか、ラザロに触らなきゃいけないからだという言葉になったわけです。つまりラザロは死んだ、生き返る望みはないという言葉を使えば、現在ラザロは死んでいる、将来になってもラザロは助かる見込みはない、生き返る見込みはないということを表しているものになります。けれどもですよ、ラザロは死んだけれども私はラザロを生き返らせるために行くといえば、今の現在ではラザロは生きていないけれども将来になれば生き返る可能性があるということを表す言葉になります。だから私はラザロは生き返ることを信じていますという言葉になるわけなんですよ。これ具体例でわかると思うんです。信じますという言葉は将来に向けて使うことができる言葉なんですよ。で、多くのクリスチャンは信じるということは難しいことのように考えてしまいます。どうしてかというと、信じるということはどのようにしたら達成するのかということははっきり理解されていないからなんですよ。この先ほどのマルコの9章の転換の子供を持つ父親はイエス様に向かって、マルコの9章の22節でもって、もしおできになるのなら私たちを憐れんでください、私たちのために力を出してくださいと頼んでいます。それに対してイエス様が何と言ったか、9章23節で、信じる者にはどんなことでもできるのですと言っている。天下の父は信じますと言っているけれども、不信仰の私をお助けくださいとも言っているんですよ。信じるということが難しいと感じる理由の主なものは、どこで信じるかということについて理解をしていないからなんですよ。この点でですね、この世の人たちが信じると言っているものと聖書で教えているものとの違いがあるんです。どこで信じたらいいのか、まずマルコの11章に行ってみましょう。先ほど読んだところです。マルコの11章の23節を見ていただきましょう。もう一度23節読み直しをいたします。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りだと信じるなら、どこで信じるか、心で信じるんでしょ、心で疑わない、心で信じると言ってるんですよ。その通りになります。ロマ書の10章に行ってみましょう。ロマ書の10章の9節を見ていきましょう。救われる、クリスチャンになる、神の家族に戻ることができるという状況は何なのか、ロマ書の10章の9節ではこう言ってるんです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中に蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。心で信じるんです。つまり聖書で教えているものはあなたの頭で信じるんではないんですよ。感覚を通して教えてくるもので信じるということをするんではないんです。もう一ついきましょうか。ヨハネの20章では、ヨハネの福音書20章では29節でもって、十字架の死から蘇ったイエス様がそういうことを言っています。20章のヨハネの20章の29節ではこう言ってる。イエスは彼に言われた、トマスに言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。つまり感覚から来るものに基づいて信じるのではない、心で、あなたの霊で信じるということが聖書で教える信じというものなんですよ。病気の癒しを例にとってみましょうか。4つの福音書でイエス様がたくさんの病人を治していることが書かれているんですけれども、主に3つの方法を使っております。1つは病人に手を置いてイエス様を祈るというやり方です。もう1つは病人に向けて手を伸ばせ、立ち上がって歩けというように病人に命令をして、病人がその命令の通りの行動を取ることによって癒しが起こっているのかな。もう1つはですね、病人に向かってあなたが信じている通りになれ、 つまり病人の信仰の通りになれという言葉を与えております。この中でこの3つ目にいきましょう。あなたが信じている通りになれという癒しのやり方は、病人の方ではすでに霊の中でもって良くなっている姿を描いているんですよ。でその良くなっている姿と同じに行動しているということを見抜いているから、そういう言葉になるわけです。で癒されるという結果を生み出しているんですよ。手を置いて祈るやり方でも、手を伸ばせという命令して病人を癒す方法でも、あなたの信仰の通りになれというやり方であっても、いずれのやり方でも祈ってもらった人の方が、つまり病人が心の中で良くなっているという姿を描くことができなければ、あなたの病気は祈りによって治っているという姿を心に描くことができなければ、結果的には癒しは現実になってこないんです。一時的には病気の症状は消えるけれども、また戻ってきてしまいます。じゃあどうやったらば心に姿を描くことができるのか、つまり心で信じることができるようになるのか、もう皆さん知ってるわけですよ。あなたが心に描きたいと望んでいる姿を言葉にして、あなた自身の耳に聞かせるだけなんですよ。健康になりたいのならば、健康になっているという姿を口から言葉にして言って、あなたの耳に聞かせるんです。そうして心に姿を描いて、その心に描いた姿を潰されないように、心に頭に浮かんでくるものと戦うんですよ。サタンが持ってくる姿と戦うんです。まだ癒されていいのは健康になっていないと言ってくるものと戦うんです。だから聖書何と教えてるか。パリと言いますよ。コリント第2の手紙の12章では、ポールが自分のことをこう言ってます。10節です。コリント第2の12章の10節で終わりの方だけ聞きましょう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。弱いからって言って弱いと言ってないんだよ。弱いままで終わっちゃう。弱いからこそ強いと言って、状態を変えなきゃいけない。描いてる姿を変え直ししなきゃいけないんです。もっと面白い具体例出しましょう。四式というのは旧約聖書にあります。四式の6章ではミディアン人からイスラエルの民が攻撃を受けたときに、ギデオンという人はですね、ミディアン人から隠れて酒舟の中で麦を収穫をしておりました。四式の6章1節から読んでみましょう。これでいくことがあるんです。四式というのがあるんですけども、これヨシア記のすぐ後の四式というんですが、その6章の1節からの出来事を読んでみましょう。この出来事があります。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡した。こうしてミディアン人の勢力はイスラエルを抑えたので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟やホラ穴や溶岩を自分たちのものにした。イスラエル人が種をまくと、いつもミディアン人やアマレク人や東の人々が登ってきてイスラエル人を襲った。そしてイスラエル人に対して陣を敷き、その地の産物を荒らしてガザに至るまでイスラエルに羊や牛やロバのための捧げ物餌さえも残さなかった。彼らが自分たちの家畜と天目を持って登ってきたからである。彼らはイナゴの大群のようにしてやってきた。彼らとそのラクダは数え切れないほどであった。しかも彼らは国を荒らすために入ってきたのである。そこでイスラエルはミディアン人のために非常に弱くなっていった。するとイスラエル人は主に叫び求めた。イスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めた時、主はイスラエル人に一人の預言者を使わした。預言者は彼に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなた方をエジプトから登らせ、あなた方を奴隷の家から連れ出した。私はあなた方をエジプト人の手と、あなた全てあなた方を圧迫する者の手から助け出し、あなた方の前から彼らを追い出して、その国をあなた方に与えた。それで私はあなた方に言った。私はあなた方の神主である。あなた方が住んでいる国のエモリ人の神々を恐れてはならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。さて主の使いが来てアビエゼル人ヨシュアに属するオフラにあるカシの木の下に座った。その時ヨシアの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主のあなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私に起こったのでしょうか。もう私の先祖たちは 先祖たちが主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私に話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生きイスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わせるではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いんです。主はギデオンに仰された。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そうと言っている。この弱虫のギデオンはミディアン人を恐れて酒舟の中でもって小麦を打っていたというんです。要するに隠れて麦の収穫をしておりました。この弱虫のギデオンに向かって勇士を大きな力を持って勇敢に敵と戦う人よと呼びかけをしているんです。神様ですね、この弱虫が元気出せと言ってるんじゃないんですよ。もうすでに力がある、相手に絶対的に勝利をするもんなんだという呼び方をしている。神様の方では現在のギデオンの姿をそのまま見ているんじゃないんですよ。信じていることを、神様自身がギデオンに対して信じていることをあたかも現在そうであるかのように言っているんです。それで実際に言っている通りにしちゃってるんですよ。私を強くしてくださる方によってはどんなこともできる。この出発点はあなたがこうなりたいというものをこうなっていると信じるという告白から始まるんです。これ以外の言葉を口から出さないんですよ。それであなたの考える部分を、サタンに一番攻撃されやすい部分を守るんです。そしてあなたを強くしてくださる方をどのようにすれば耐えることができるのかと聖書で教えているものを実践するんです。この二つがあなたの人生においてどんなことでもできるというものにするのか、それともできないものにしてしまうのかをあなたが決めてるんですよ。こういうことを言いましょう。日本のキリスト教というものは外国から持ってこられた宗教なんですけれども、日本人が持っている仏教、儒教の教えの中で育ってきている宗教となっております。だからキリスト教の教会ので教えていることにも知らず知らずのうちに仏教的な儒教的な考えが入ったものとなっているんですよ。そのために聖書ではクリスチャンが豊かな喜びに満ちた生活を送ることができるように準備をしているということを教えているのに、そして自分の人生を満足したものに変えることができる道があると教えているのに、往々にして儒教的な教えを頭の中に入れちゃって自分の人生を満足したものに変えるということを罪悪のように感じているんです。満足していない人生で我慢して過ごすことが美徳だというような考えを持つように教育を受けちゃってるんですよ。けれど聖書の教えでは十字架であなたのために死に新しい契約を成立をさせ、あなたに救いの道を開いているイエス・キリストはあなたがあなたを強くしてくださる方によってどんなこともできる力を与えられているあなたが自分の人生を満足したものに変えるということを期待をしているのに、それをしないで惨めな人生を送っているということをしていると見ているわけです。だから全てを可能にしているイエス・キリストに対して申し訳ないことをしていることになっちゃうんですよ。この点は私たちが考え方を変えなきゃいけないんです。残念な話だけども、私儒教悪く言うわけじゃないけれども、日本の伝統的なその宗教ですから、だけれども考えの中にその我慢することが美徳だと言われている、それで準備されているのを手に入れないと、これが美徳だと考えちゃってる。で教会に何て教えているんだ。強く貧しくつつましくというのはクリスチャンです。神様が一体どんなものを準備しているか全然考えもしない。私みたいな取るに足りない神のしもべが神の子供だって言ってるのに、神様の奴隷みたいな格好していつも頭から押さえつけられてるみたいな動きを取ろうとしてるという点でですね、考え方変えなきゃいけないんですよ。ピリピ書の4章の13節というものはポールにだけ通用する教えではないんです。今のあなたに通用する原理なんですよ。私は私を強くしてくださる方にどんなことでもできる、だから強くしてくださる方に動いてもらってやろう、どうやったらいいのか学ぼう。 としなきゃいけないんです。そして人生を楽しいものに、満足したものに持っていこう。そしてイエス様に感謝しようというところに行かなきゃいけないんですよ。これをしっかり認識していきましょう。来週この続きをいたします。お祈りしましょう。天のお父様、私たちがあなたの御言葉、聖書というものを読むときに、どうしても常識的な面から考えると、とてもこれは不可能ではないか、私たちにはできっこないというように思われるような点がいくつも出てまいります。けれどもあなたの御言葉そのものでは、私たちに可能である、できる、だからやってみろと言っておられます。そういう観点から、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉に従って考え方を変えるものであるよ。どのようにすればあなたに力を出してもらって全てのものを現実することができるのか、どうすればあなたに力を出してもらえるようになるのか、その点に関してのしっかりとした知識を持つことができるものであり、理解するものであるよ。導いてくださいますようにお願いいたします。あなたはただ召使いみたいに使うんではない、けれどもあなたに動いていただいて、その力を出してもらう、そして私たちが満足した生活を送るというのにどうやったらいいのか、そのやり方を正しく導いてくださいますよう、教えてくださいますようにお願いいたします。こういうな点でいつも我々の祈りを叶えてくださることを心から感謝いたします。特に私にとって、その昔から欲の深い私にとって、聖書で教えているものを現実にしてしまおうという動きを取る者にとって、どうやったらいいのか、あなたの御言葉を通して教えてくださいますように、導いてくださいますようにお願いいたします。準備されているのに一つの数現実する生活を送るように努めます。どうぞこういうような観点から私たち一人一人がさらに成長していけるものになるよう、あなたの一人が我々の主であるイエス様が十字架を通して準備しているものに一体どんなものがあるのか、どういうものを準備してくれているのか、一つ残らず現実にする生活を送って天に行った時にイエス様の方から準備したものをよく現実にしてくれたと感謝されるものであるよ。私の方からはこの地上での人生本当に満足いたしました、準備されているものを一つ残らず現実にいたしましたと言えるものとなるよ。何が準備されているのか、どうやったら現実になるのか、しっかりとしたその知識を持ち理解することができるよう、さらなる導きを与えてくださいますようにお願いいたします。こういう点に関してこれから先もどうぞ私の頭を通して考えさせ、この口を道具と使ってくださいますように導いてくださいますよう、こういうような祈りをいつも叶えてくださることをありがとうございます。この祈りと感謝と賛美と主である質問の皆を通して天のお父様御前にお捧げいたします。